東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。なんか今週濃かったなって個人的には思っていて、まあ、仕事しながら、てか今週というか今月ですね、6月は果てしなく濃かったんですよ。まあラジオフレンズウィークと、スペシャルウィークもまああったっていうところもラジオ的にはねありますし、あとはやっぱりその他のお仕事でも結構こう初めてやること、フェスのね配信の MC とかもそうだけど、初めてやる仕事がすごく多くて、こう職業柄やっぱり毎日違う場所で、まあ、違う場所というか毎日同じ場所なのが誰花ぐらいで、ほぼ毎日違う場所で昨日とは違う人たちとご一緒して、いろんな内容を、いろんなニュースを扱ったりとか、いろんな音楽について触れたりとか、まあいろいろして、で自分の意見とか感覚を伝える、それをこう聞かれることもあれば聞かれないけど、もうそういう仕事として伝えていくこともあったり、まあ、学びも多くって充実した環境だなと、ありがたいなとも思う一方で、やっぱその職業柄ってところ出てますけど、不規則なんですね。まあ日々もう早朝から夜遅くまでみっちりの時もあれば、半日で仕事が終わる時とかもあるし、で丸一日のお休みがしばらくない期間みたいなものもありますし、でね、でもやっぱり6月仕事もすごく充実してたんですけど、ラジオでもねこうやってオープニングとかで結構お話ししてたりしますけど、まあそれこそ日比谷音楽祭、まああれは仕事ですけど、新鮮な思いをしたりだとか、あとプロレス見に行ったりとか、相変わらず大河ドラマ毎週日曜日夜8時楽しみにして、その時間リアルタイでできることはもうほぼないけど、絶対帰ってから見るっていうのを決めてるんで、そういうの楽しみにしてたり、あとねアンメットがね今期ドラマね見たかったんですけど見れなかったんですよ。見れてたら誰花でも話したいなと思ってたんですけど話せなかったんですけど、まあなんかそういういろいろをクリピーナッツのライブとかか、誰花で話したことで言うと、まあ、とかいろいろ行ったりとかしてて、慌ただしくもあるけど、そういう時間をちょっとずつ過ごすことで心がフラットでいられています。でも誰花的な話に戻りますと、やっぱりめぐちゃんとつつみさんがいなくなっちゃったのは寂しいんですよ寂しいんですよっていうか寂しいんですよ本当に。だって番組始まった2020年の10月からお世話になってるので、一緒に番組作ってきた人たちなので、作ってきてくださったスタッフさんなので、まあ寂しいなと思いながらね、めぐちゃんに関しては人事ですからしょうがないもうそこはもう抗えない、しょうがない。っていうかまあ堤さんに関してもね、自分がやりたいことが20代のうちとか、まあいろいろこう成し遂げたいことがあって、でそこに向かって頑張ろう、もっと頑張っていきたいってなった時の24時間を自分でどう過ごしていくかっていうのを考えた時の決断だったりもするので、そこは前向きにね、むしろこうすごいなと思う。そういうなんだろうな、いわゆる固定給みたいなものじゃないですか、レギュラーのお仕事って個人事業主にとっては。なんだけどそこを手放してでも挑戦したいことがあるっていうのがすごいなんかかっこいいことだなって思ったりするので、なんかそこはね応援したいなとも思いながら、正直寂しいな、ずっと寂しい言ってるんですよね。でもなんか例えばもうめぐちゃんは、普通に社員ではありますけど X やってて、まあそれこそルミルミのねプロデューサーもずっとやってたんで、なんかこう離れることになりましたと、制作部門から、だから番組からそれぞれ離れることになりましたっていうのもなんか X で自分で書いてらっしゃるんですけど、なんか番組ができる時にレナちゃんに初めて会った瞬間もよく覚えていますとか投稿してくれてて、そうなんですよ、前の事務所だったんですけど、私が所属してたところが前の事務所の会議室で、めぐちゃんと、あと今はプロデューサーさんじゃないんですけども、一人と、あともう一人東京 FM のスタッフさんと3人対うちのマネージャー、元マネージャーさんと私と面接みたいな感じになって、いやそっから みるみる番組にリスナーがついて大きくなっていて誇らしい限りです。あっという間だったけどたくさん中身の詰まった時間でしたと、ラジオを通してたくさんの人が応援の気持ちを番組に寄せてくださり感謝です。月曜のディレクターとして自分的にも大きく成長した時間でした。れなちゃんの可愛らしい部分、人間らしい部分、すべてこれからもに皆さんに愛していただけたらと思います、っていう風に、あの誰花インサイパンやった時の夕焼けの写真と一緒に月曜チームで行ったんで載せてくれてて、家で泣いたよね読んでてまた泣きそうなんですけど、なんか嬉しいなと思いながら、なんかそういうね、あのこれから入ってくださる宇野さんっていう火曜日の作家さん、新しくなる方もその誰花のチームに携わるってなってから毎日誰花聞いてどういう番組かっていうのをこう考えてくださってたりとかするみたいで、なんかそういう人に恵まれて仕事してんなっていうのをすごく日々実感するとともに、もう本当にあの自分をいかに自分で自分の機嫌をとってご機嫌でいるかっていうのをずっと考えながらやってますね。なんかそんな話を花子東京っていうウェブ媒体にエッセイでこの間書いたばっかりなんですけど、なんかね、なんか今週のそれこそ月曜日にトアカさんってアーティストさんが来てくださって、そのトアカさんの X でわーって声を出して号泣したいんだけど、まあまあ頑張ってもポロポロ程度にしか涙が出なくてすっきりしないんだよねって書いてたんですけどなんかそういうことあるよなって、でもなんかそういう気持ちを救ってくれるというか、そういう気持ちを汲み取って音楽にこう作り続けてる、そういうトワカさんみたいな人がいるから、やっぱりラジオとかで流れてくるそういう音楽に癒されるし救われるし、でそれをきっかけに曲ダウンロードして夜も聴いたりとかするし、なんかそういう出会いもありつつ、でそれこそこう火曜日のゲストの小籔和豊さんとかはこうもともとね、別に私はお仕事での関わりはなかったんですけど、昨年も小籔ソニック、小籔ソニーのイベントのお知らせも兼ねて、あとジェニーハイのリリースも兼ねて来てくださったところから、1年ぶりにまた小籔ソニーのシーズンで来てくださって、なんかそういうのも嬉しかったですし、やっぱそこはね、でもあの作家の堤さんもお仕事別で小籔さんとご一緒したりとかもしてるっていう、そういういろんなご縁ですよね。全部のゲスト結局いろんなきっかけで、いろんな人のつながりでとか、そういうご縁で番組ができてる。しかもそれはまあリスナーさんもそうで、どんなきっかけで聞き始めたのかっていうのはきっとそれぞれだと思うんですけど、どんな時間に聞いてるのかとか、どういう地域で聞いてるのかも、もうラジコがありますからね、今バラバラだと思うんですけど、なんかいろんな縁でつながってますし、小庭さんもね、初めてお会いしましたけど、水曜日のむっちゃ面白かったんですよ。本当にラジオだと本当に松岡修造さんにしか聞こえないの、すっごい面白かったんですけど、あのモノマネ芸人としてのめっちゃ面白いなっていうのだけじゃなくて、そのスポーツが大好きで発信するウェブ媒体とかもやってる人だからこそ、松岡修造さんのまま松岡修造さんのままなの、それがいいのか分かんないけど、石橋貴明さんのまま喋る野球の話とかテニスの話とかがむちゃくちゃ面白くて、でしかもパリオリンピックパラリンピックがもうすぐなので、そのオリンパラに基づいた紐づいたクイズを自分で作ってきていいですかっていう風に番組側に言ってくださって、そのゲストパート20分ぐらいの後半半分はクイズパートだったんですけど、なんかそういう熱みたいな、そういう愛情みたいな、でも自分が発信したいことでもあるけど、これやったら山崎さんクイズ好きだから絶対楽しいんじゃないかと思ってって言ってくださったのも、なんか最近涙もろいんですよね。なんかそれ言われた瞬間ちょっとグッてこみ上げるものがありましたね。嬉しいと思って、オリンピック期間にぜひまた来てほしいなとも思います。そして今日はサバンナの八木さんでした。なんかあのお笑い芸人が本職ではあるけれど、本当になんかファイナンシャルプランナーと喋ってる感じしましたよね。でも本当になんか経済とかお金の勉強とか、それを伝えることだったりとかがすごい好きなんだろうなって思って、あの熱のこもった喋り方とかが、で本当勉強になることばっかりだったし、本の内容も なんかでリスナーさんも結構 X あのたどりながらハッシュタグ誰花たどりながら見てたんですけど、私と同じように個人事業主でそういう事業形態というか働き方で働いてる人もいっぱいまあいるじゃないですか、会社員の方以外にも。だそういう方にすごい刺さってて、いや今まで損してたとか知らなかったとかめちゃめちゃ勉強になったとか書いてて、なんかそういうのがやっぱり八木さんとか、あと八木さんの担当編集の方とか出版社の方とかに伝わったらいいなとか思いますしね。なんかいい循環が番組をハブとして生まれていったらいいなとも思いますね。なんかね、10月に入ると番組が5年目になりますからね。今6月末なんであと3ヶ月か7、8、9。今番組的には3年と9ヶ月やってますよ。皆さん。そんな実感はありますか？ないですないよねってみんな言うんですけど、私だけすごいあるんだよな。ありますよ。始まった時23歳だったのに今27だもん。だからなんか早いなっていう実感は全くないんですけれど、なんかちゃんと約4年だなって思ってるんですけどね。でもなんか早いって思ってもらえて、それはでも誰花だけじゃないですけど、皆さんスタッフさんもね、他の仕事もしてますけど、他の仕事も充実してるっていう証拠なのかなとか、あと純粋にただ忙しい、クソ忙しいっていうそれもあるんだろうなとも思いながら、でもみんなで忙しいけど慌ただしいけど、特に生放送やってる人たちなんてみんな慌ただしいけど、スタッフさんも全部込みで支え合ってまいりましょうね。え、ほんと夏休み取ってくださいねリバちゃんも全然休んでないんだけど、あと火曜日のディレクターの菅さんが一生休む気なさそうなんだけどね。え、あの個人事業主の皆さんは自分ではい休みますって言わないと休まないから、社会が休ませようとはしないから、個人事業主なんで。フリーね、頑張りましょう。ほどほどに休みながらね仕事していけたらなと私自身も思います。そして7月に入るということで、8月がもうすぐということで、8月18日のダレハナ夏祭りが近づいてまいりました。今日番組のオンエアの中で発表したんですけど、遠山大輔さんとアンジェリーナ3分の1さんに来ていただくことになりまして、1100人キャパでしたっけ、やばい、来てほしい、来てくんないと困っちゃうガラガラだったらどうしよう、来てお願いだから来てほしい、本当にスカロゲ盆踊りと時間被らないように頑張るから来てほしい、お願いお願いします、本当にお願いします、来て本当に来てほしい、もうこれだけはお願い、よろしくお願いします。本当に私がお金ばらまくとかそういうことしないと人来てくんないかなとか、ちょっとそわそわ、本当にそわそわしてるんですけど、本当に来てほしいです、よろしくお願いします。ということで皆様お待ちしています。先行抽選予約は、来週7月4日木曜日のお昼12時から始まることになっております。スケジュールを確保しつつ、会場が午後2時、開演が午後3時、会場は有楽町の読売ホールです。ぜひぜひ何卒頼みます、よろしくお願いします、ぜひ来てください、本当によろしくお願いします本当に頑張りたいなと思っています。ここまでのお相手は山崎怜奈でした。オーディー。